勉強の
お経の練習、勉強の録音に際して、入信したときに行うお経の練習を勉強と言いますが、創価学会員の勉強はそれをしていないので、創価学会の会合でたくさんの人が集まって早口で勉強するときには揃っているように聞こえますが、お経がゆっくりになるとバラバラで誰一人最初から最後まで同じリズムとテンポで正しいお経を唱えるということができません。つまり創価学会員の誰もが正しいお経がどういうものかを理解、実行できていないのであります。ですから、一人一人自分のお経が正しいと思っていますから、全員で唱和するという勉強の基本ができないのであります。創価学会の友人層の勉強は、同志、副同志の二人自身がバラバラですから、全体も何を言っているのかわからず、気の毒なほどバラバラであります。お経は何しろ暗記して、お経本を見なくても読めるようになればいい。生活や仕事が忙しいから、早口で短時間で終わればいいんだと考え、創価学会員の勉強は、まるで呪文のように早口で、何と言っているのかわからない人たちがほとんどであります。私は大学時代、池袋の報道院に在勤していました。朝の6時から夜の9時まで、ひっきりなしにたくさんの創価学会員が参詣し、勉強唱題をするのですが、本堂全体の唱題は常にバラバラで、一致したことは一度もありませんでした。一人一人が他人よりも生命力あふれるダイナミックで立派な勉強唱題をしようと、我こそはの癖のついた自己流の勉強唱題をする人々が出てくるのであります。その代表的な、象徴的な存在が創価学会員であります。お経の練習の理想は、子供がまだ字を覚えない年齢のうちに行うのが理想的であります。大人であれば、入信間もない、まだたくさんの人のいろいろな癖のついた勉強を聞いていない、唱えていない初期に行うのが理想的であります。なぜなら、勉強は、方便凡大にと、勉強の動詞が発生すると、次に動詞は黙り、表紙儀で今読んだと同じリズムを刻んで、と、習う側が、この標識のリズムに合わせて、動詞から聞いた発音を頼りにして、大声で、オウム返しの反復で復唱します。つまり、まだ、 字が読めない子供は、純粋に動詞の発声を集中して聞かなければ反復できません。お経本の字に気持ちを移さないで聞いて反復することだけに純粋に集中しなければいけませんから、正確なリズムと正確な発音を身に刻む上で理想的なのであります。字が読めるようになった小僧や大人になってからの出家者も、練行の時には少しでもその状態を体現するために、振り仮名のない漢字だけのお経本で練行に臨みます。練行はお経を覚え、暗記するということが一番の目的ではなく、一番大切なことは、お経の最初から最後まで、雨だれ経といって、メトロノームが同じテンポを刻むように、読みやすい箇所も、読みにくい箇所も、同じテンポで読むことを正確に徹底して心身に刻むためにするのであります。このことをしなければ、誰もが創価学会員と同じ自己顕示の言行になってしまうのであります。僧侶の場合は、出家したばかりの小僧は、毎日約1年かけて練行します。2年目から高校3年生、初家の在勤者は、毎年真冬の大寒の前後1週間、寒行と称する練行をします。コンクリートの廊下に座り、窓を開け放ち、腹から声を出すという状況をはるかに超えて、体全体で声を出し、結果喉が潰れるまで心身に刻みつけます。このように集中的に一箇所に集まって練行するということは、生活、仕事、学業に追われている人にはできないことですので、創価学会員だけでなく、法華行員、僧侶、日蓮大聖人の法を信仰する者すべての方々が、長年、言行をしてきて、自己流の癖を、自己顕示のいいものと考えて固まっている人たちも、初心に帰って、客観的に自己点検をし、せめて一人の独学でも正しい練行をして、正しい言行唱題を心身に刻んでもらいたい。子供に正しい言行を教えたいと思っている方の一助となればと思い、これを録音しました。1は、方便本、背負げ。背負げは、長い、めんどくさい、釈文の方便本だからといって、現在、軽んじられて読まれていませんが、日蓮大聖人、日光聖人、日目聖人が読まれていた、本来、日蓮大聖人の法を信仰する者、すべてが読むべき大切なお経であります。日蓮大聖人様が読まれていたと同じお経を読むことは、弟子に連なるものとして当然のことと思います。鎌倉時代は文盲率が 95% 以上だったため、読めるご信者さんは 読み、読めないご信者さんには暗記できる範囲で読ませる方法をとっていました。現代は小学生からひらがなを読むことができるわけでありますから、信仰者全体が読み、なぜ日蓮大聖人様が読まれていたのかを知り、信仰の心を深めるべきだと感じます。創価学会のように生活、仕事も忙しいから受領本、調合を省略し、方便本自画げ題目でよしとし、日蓮大聖人が読まれていたお経を読まないという考え方は、日蓮大聖人の法を一番正しく継承し、流布しているのは創価学会だと宣伝していますが、本当に恐ろしい自己創意であります。には、受領本調合、自画げと録音を分けさせていただきました。蓮行の録音からは外れた内容になりますが、普段の一人で行う言行と、他人と二人、五人、十人等々で行う言行と、百人からの人と行う言行で、速度を変えることが当たり前の常識のように行われている状態があります。一人で行うときには、何を言っているのかわからないような早口で言行を行い、他人と行うときには合わせることができる速さで行い、100人以上、もしくは大法要のときにはゆっくり朗々と重々しく唱えるという使い分けが当たり前のようにされていますが、そんな言行があっていいのでしょうか。一人での言行でも、大法要の言行でも、ご本尊様と向き合うことは同じであります。信仰の志も、修行のあり方も、同等でなければならないはずであります。創価学会員は、均等のリズムとテンポを刻めない、個々手前勝手な早口言行、僧侶は崩しと言っていますが、これまた昭和できない個々バラバラな自分勝手の自己流崩しの言行。当然崩しの言行は出家した小僧の時代にもありません。何を言っているのかわからない崩しの言行が放浪を重ねたベテランならばこそだと自慢にしています。どんな場面でも同じリズムとテンポの言行でなければいけないはずであります。信仰していない人が聞いたときに、習字に例えれば楷書、行書、草書とあれば、楷書の誰が見てもわかる字、誰が聞いてもわかるリズムとテンポと発音の言行でなければ、両方の縁を結ぶということはできないのであります。また、早口言行をするために、言行の始まりから早口で行うわけにはいかないので、はじめは重々しくゆっくりと唱え始めて、いきなり早くなります。妙法蓮華経方便本題に、二次世尊十三昧安城に行き、というふうに、 唱え、公弁本の終わり、自領本の始まりは、ゆっくりとなり、ここ、ゆっくりとなる箇所、早くなる箇所というものが、それぞれのタイミングでバラバラですが、尿税さ、尿税院、尿税院、尿税か、尿税法、尿税本幕、京都、妙蓮華経、如来寿領本第十六、二次仏号、消防卒業、一切内修。そして、寿領本の最後は、随要所、可動異性、修住法、毎時差税年、伊賀領修上、特入無上、道即上、十仏心。南妙法蓮華経、南妙法蓮華経と、ここ、自己流のタイミングで、テンポ無視で、独自の伸ばし方をするため、最初も、最後も、方便本から、自領本の切り替わる時も、全員が必ずそこでお経の昭和がバラバラになり、全く昭和不能の状態になるのであります。同じリズムとテンポで、始めと終わりだけ少し伸ばすだけの読み方をすれば、全員が最初から最後まで昭和できる言行唱題をすることが即座に実現するのであります。例えば、妙法蓮華経弁本第二二次世尊十三昧安城に行き、というふうに始まり、尿税さ、尿税院、尿税園、尿税家、尿税法、尿税本幕、京都、妙蓮華経如来寿領本第十六二次仏号消防卒業一切大修。そして寿領本の最後は、随要所可動異性修住法毎時差税年伊賀領修上特入無上道即上寿仏心。南妙法蓮華経、南妙法蓮華経。こういうふうに普通に唱えれば、みんな最初から最後まで正しく唱和することができるはずですけれども、このバラバラになることを何十年も、ひょっとしたら100年以上続けているのではないかというふうに思います。非常に残念な、おかしなことを常態化し、それが常識になってしまっているわけであります。お経からお題目に移るとき、僧侶は早口の言行からお題目に移るときは、普段から太鼓でリズムを刻むことが身についているために、創価学会員のようにお題目までお経と同じ早口で唱えるということはしません。リズムの統一性から言えば、創価学会員のお経と唱題は、どちらも同じテンポとリズムで理にかなっています。つまり、即成就仏心、南妙法蓮華経、南妙法蓮華経、南妙法蓮華経、というふうに唱えるわけですから、どちらも早くて、そのリズム、テンポが合っています。しかし、どちらも何を言っているのかわかりませんから、創価学会は、お経もお題目もどちらも間違っています。僧侶は、お経は早口、唱題は甘だれで、言行のリズムと唱題のリズムが全く別物であります。唱題のリズムとお経のリズムが同一でなければ、上半身はスーツにネクタイ、 下半身は作業服に運動靴のような違和感が生じ、一つの権行正体ということにはならないのであります。しかし、この権行正体が現代の当たり前の常識形になってしまっているわけであります。創価学会員の正体は、一万遍唱えたら宿命転換できる。宿業を断ち切ることができる。願いが叶う。普段から代目貯金をしておけば、困った時に下ろして使えるというような、日蓮大聖人の教えにはないことを指導し、印刷した正代表のマス目を埋めていったら、一万遍の目標達成とか、駅員が通過者を数えるための手のひらに乗るカウンターを押しながらお題目を唱えるとか、挙句の果てにはお題目カウンターという機械まで作る業者が現れ、はじめに自分の唱えるお題目の時速をセットしておけば、30分で何回、60分で何回と、自分でお題目の数を数えなくても、機械が教えてくれるというものまで製品として発売されるようになってしまったのであります。まさしく日蓮大聖人の教えから外れた狂乱であります。お題目は回数や時間ではありません。回数を求めるため、南無法蓮華経が、本人は南無法蓮華経と唱えているつもりでも、他人が耳にすれば何を言っているのかわからない。なべほれなべほれなべほれになっていくのであります。また、お経と同じで、生命力あふれる力強い唱題をしようと、南無法蓮華経、南無法蓮華経と、何に力を入れて唱える人がたくさんいますが、南無法蓮華経もお経と同じで、同じリズムとテンポで強弱をつけず、節をつけず、自己流で切らず、均等均一に発音しなければいけないのであります。お題目の一回一回は、自分の命、他の命、神羅万象、すべての命に備わる、南無法蓮華経の仏の命、仏性をかすかでも感じるため、自分に言い聞かせるように、妙法にかなう、法華経の行者にならんがために唱えるのであります。自分のような迷いの心、煩悩、悪い心のある凡夫でも仏になることができるという日蓮大聖人の教えにかなう生き方をしようと修行として唱えるのであります。お題目は回数や時間ではありません。矛盾するかもしれませんけれども、辛くても、妙法と日蓮大聖人と向き合い、御師がたく、コロコロと変わる自分の弱さ、ずるさを私たちは凝視していかなければいけないのであります。一回でも少なからず、千回でも多からずと、選手は言いますが、私たち凡夫は一回では自分の心を凝視することはできないのであります。修行のない信心は信心ではありません。信心は修行であります。スポーツにしても、学問にしても、練習をしない、勉強をしないで、その試験に受かったり、試合に出るというようなことは愚かなことであります。創価学会のように、権行が大変だから、 方便本と地掛けにしようというのは信仰者ではないということなのであります。回数や時間を唱えなければお題目は回数や時間ではない。妙法を信ずる一回のお題目が大切なんだということに私たち凡夫は気づけないのであります。しかし創価学会員のように完全にお題目は回数だと狂乱解釈をし、お題目を唱えながら他人の不幸を願い、呪い呪い憎しみ、これだけ唱えているのだから功徳をくださいとご本尊様に請求するという欲望達成の減税利益こそが信心の目的であるとするのではなく、一回一回のお題目を宝を磨くように大切に唱える。千遍唱えて千遍の中で何回妙法にかない成仏にかなう心で唱えることができただろうか。一遍のお題目を妙法の真心で師匠日蓮大聖人様と同じ師弟一家の心で唱える尊さに近づくために、私たちは成仏の境涯を求めてお題目を唱えるのであります。回数の自己満足と減税利益目的の唱題ではないのであります。何遍唱えてもお題目は一回なのであります。地獄、ガキ、畜生、修羅の命を抱く私たちが争い、憎しみ、恨みの心を持ちながら独教唱題をするうちに、あの人にも仏性が備わっているんだ、あの人だけが悪いのでなく自分にも誤りがあったのではないかと、争いのない穏やかな仏の気持ちになっていくというのが日蓮大聖人様の信仰のあり方であります。創価学会員のようにお題目を唱えながらますます地獄ガキ畜生修羅の命が煽られるように盛んになっていく、またそれを奨励する指導を幹部がするというのは明らかに日蓮大聖人の教え信仰ではないのであります。次に引き題目も自己顕示の見せ所のように極めて独特な発音をする多種多様な方々がいます。一例を挙げますと、南無法蓮華経と唱える人、また南無法蓮華経と最後にお釣りがつく人、なにわ節のように南無法蓮華経と声を絞り上げる人、また最後の南無法蓮華経と異常に伸ばしひねる人、引き題目は動詞が一人で行うときと全体で唱和するときとありますが、唱和するときはもちろんですが、一人で行うときであっても唱和できる均等のリズムと発音でなければ奇妙で笑いを誘うような違和感がご本尊様に向かう厳粛な心を砕いてしまうことになります。権行唱題は自己を表現する自己顕示のためのものではなく、妙法の尊さを自他必死に縁せしめる昭和を胸とした没個性のものでなければいけないのであります。 初めての人でも唱和できる唱え方、そういうお経のあり方が最も正しい大切な唱え方だということになります。こんな癖のある唱え方をしている人たちもみんな自分は正しく唱えていると自信を持っています。ここに長年かけて歪んできた独教唱題を是正する難しさ、注意をしてもそのことにピンとこない難しさというものがあります。そういう人は一度自分の普段の言行唱題を録音して客観的に自分はどのような言行をしているのか、お経本の振り仮名を目で追いながら自分のお経の録音を聞いてみると、誰もが自分の陥っている間違い、癖に気づけるはずであります。現在の言行の姿は、マイクとスピーカーの力によって、強引に唱和できていない状況でも、引っ張り、押さえつけ、マイクの声で揃っているかのように見せています。雨だれ経と言われる、最初から最後まで均等にリズム、テンポを刻む日蓮召集本来の言行は、マイクもスピーカーもなかった時代、100人1000人の人々が一堂に会しても、一糸乱れず唱和することができるように考案されている先人の知恵なのであります。創価学会員だけでなく、僧侶も入信当時、創価学会から教育を受けて、法華経になった方々でも、マイク、スピーカーがないとすれば、独教唱題は即座にマイクで書き消しているバラバラの独教唱題を露呈してしまうのであります。現在の言行唱題の現実を何もおかしいと感じないで常識化している状態に対して、一人一人がまずその矛盾を気づき、目覚め、まず自分から正常化する努力をしなければいけないのであります。最後に改めて重ねて申し上げますが、1、独教唱題は癖のあるリズム、テンポ、抑揚、節回しを用いないで、最初から最後まで癖のない雨だれ、一本調子で同じリズム、テンポで誰もが唱和できることが標準になる。それが一番正しい独教唱題であります。2番に、個人、大法要、少人数、多人数等々のいついかなる場面の言行唱題であっても、同じリズムとテンポを守って唱える独教唱題が正しい言行のあり方であります。それでは、はじめに方便本、背負行を行い、次に自良本調合、自画下と行います。